声上げてね。はーい、はーい、はーい、はい。
ピンポンパンポーン。
タビオチャ会、始まるよ。
おじさまたちの旅トーク番組、旅お茶会。
旅お茶会の時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。旅お茶のシンです。この番組は YouTube で旅お茶チャンネルやってる3人組がアメリカ旅行を中心に旅にまつわるエピソードや体験談、そして役に立つ旅情報などを共有しながら旅お茶会雑談をしています。皆様のながら時間を一緒に楽しく過ごせたらと思います。どうぞよろしくお願いします。ジャムさん、サムさん。
Hi!
Hey! How are you?
Good, how are you?
元気ですか？
元気です。
元気よ、元気よ。
ねえ、もうすっかり春も終わって夏になってきてますけれども、暑くなってるでしょ？
暑い、暑い。
ねえ、これからアウトドアのシーズンになってきますけども。
はい、
ねえ、どうですか、もうアウトドアもすごい多いですよね、今ね、どこを見ても、キャンプ場とかも多いし、
もういっぱいだよね。
ねえ、そこでね、今日のテーマはね、アメリカのアウトドアって、やっぱり日本の人から考えると、結構本格的なイメージがあるんですよね。でも実際には、アウトドアってどうなのかっていうのをね、ちょっと話ができたらなと思います。
まあ、好きだもんね、アメリカ人ね。
いや、この前、ターゲットとウォールマート行ったらテント売り切れしたよ。
売り切れ。
あ、そうなんですか。
もうだからテントじゃなしに4つの何なんていうのあれがもう残ってるぐらい高い。その寝る中で寝るもの6人用とか4人用とかがもう全部売り切れて、う
ん、はい、
要するにテントでも屋外に出す大きなテント、あれ100何ドルで売ってるぐらい。
あの屋根だけついてるやつですか。
屋根だけついてるの。
はいはいはいはいはいはい。
あれが残ってるぐらいだから。
はいはいはいはい。よくイベントなんかでも外に出てるよね。
そうそうそう。あの中でほら、はいはいはい、座ったり物を売ったりするような。
はいはいはい。
うん。もうだから、そのアウトドアがもうアメリカの人も、特にラスベガスなんか国立公園、ザイオン国立公園とか近いじゃない、キャンプするとかいっぱいあって。
ね、そうですよね。
どう、サム、行ったの前、あの辺は。どの辺行くの。
結構ね、僕もレイクパウエルで、ハウスボートっていう、
あったね、
キャンピングカーじゃないけど、ボートの中に、寝室から、シャワーから、
バーベキューの
キッチンからって全部、ついてる、ああいうのを、5日ぐらいかな、借りて、レイクパウエルっていうところで、
いいとこじゃん。
そう、過ごしたりとか、いや、もう最高でしたよ、あれは。もう写真とかも残ってるけど、すごい、もう本当最高。
リスナーの皆さんなんか絶対行ったらね、アントロープキャニオン近いとこでしょ。
そうそうそうそうそうそう、はい、したりとか、あとそうですね、まあキャンプなんかも、うん、ちょっとキャンプはね、あんまりね、ちょっと恥ずかしくて、あんまりちょっと言いたくないけど言いますけど。
え、恥ずかしい？
何？
あのね、
お手洗い？お手洗い？どうしたの？
いやいや、大学の時に、ちょっと、留学生、同じ日本人の留学生の仲間がいて、
はい。
で、3人で、ちょっとキャンプ行こうぜっていう話になったわけですよ。
お
で、その頃僕、ユタに住んでたんで、どこがいいかねって言って、ちょうどほら、グランドティートン、イエローストーン。
おー、あっちの方。
イエローストーンの方に、はい、車向けてって、あそこでキャンプ、なんか綺麗そうだからキャンプしようぜと。
綺麗よ。
ねえ、それで、いろいろ食材買って、カレーでも作ろうぜ、つって。
うん、カレー行く？カレーを、
OK？ カレー食おうぜって言って、で、イエローストーンについて、で、本当だからもう、バカですよね。まあ、無知というか、それで、ここ綺麗じゃんっつって、川を見つけて、で、その川の方向行って、焚き火いろいろこう木を集めてきて、火バーって焚いて、
炊いて、
カレー作り始めたんですよ。
鍋に入れて、水から、やって、
いい感じで、まあ、ご飯も炊いてやってたら、こう、遠く、しばらくね、だからそこやり始めてた1時間か、わかんない、調理して2時間ぐらい経った時かな、遠くの方から、あの、まあ、いわゆるパークレンジャーですよね。
おー、はいはいはい。
パークレンジャーは国立公園の中にいる警察みたいな。ね、
うん、
まあ、遠くからパークレンジャーが呼んでるわけですよ。
ね、こ何やってんだ、こっち来い、こっち来い、
こっち来いと。
うん、
なんだ、なんか呼んでるよっつって、うん、まあ、行ったら、要は、ね、国立公園のすごい眺めが良くて、
うん、
なんて言うんでしょう、こう観光スポットになってるようなとこ、もちろん、キャンプしちゃダメなとこで、
うん、
どこどこ俺たちは入ってって
カレーを煮込んだ
火炊いて煙もごく出してカレー作ってたら、あのパークレンジャーに怒られちゃって、お前そこでそんなことお前とんでもねえぞと、
うん、
すぐ片付けろって言われてもうテントもねちゃんと立ててたんですけど、だから多分もちろんあの観光に来てる人はなんか一番ほらね眺めが綺麗なとこでなんか変なやつが
キャンプして
テント立てて
カレー作ってるぞ、
煙もくもく炊いてなんかやってんぞっていうんで多分こう通報されたんじゃないですかね。
う
ん、でまああのしこたま怒られそのパークレンジャーに、
う
ん、もうカレーもう作っちゃってるからどうしようもないじゃないですか、それこれ持ってくったってこれどうしようもどうにもできないよねっつって、
うん、
まあじゃあまあ、とりあえず目立つテントとか全部片付けて、
片付けんだ、
カレーこれもう食うしかないっしょっつって、
うんうん、
そこなんか森のちょっと森 の, あの木がこう茂ってるその中にバーってそれあのまあ作りやっぱりあの一応できてたんで、
うん、
あの完了したそのカレーとご飯を持ってって茂みの中でバーッとみんな、
う
ん、
食べて
そこをあの撤退したっていうことはありましたね、そういえば。
パークレンジャー。
本当ね、まあ、下手したらニュースに載っちゃうような、まあ、バカな、はい、ことをやってしまったことがあったんですけど、その時ね、もう全く知らなかった。その国立公園っていうものを真剣に考えたことなかったし、ね、どこでもやっていいんだと思ってたんですよ。キャンプとかって。ま
あ、
まだだから、19ぐらいの時ですよ。
そうね、若い頃だからね。
はい、何も調べず、そのね、実際はほら、決まったとこじゃないと、そういう火炊いたりとか、キャンプしちゃダメなわけじゃないです。
火災になったりね、するからね。
そうだ、そういうこと
ね。さっき火使っちゃいけないとこもあるからね。
そう。で、全然知らなかったんで、そういうことをやってしまったっていうことが、過去ありましたね。
あれですよね、公園、まあパークもそうですけども、やっぱりキャンプは通常はどこでもしてもいいってわけじゃないんですよね。
決まってますね。
場所が決まってますね。
ザイオン国立公園だったら、入って右の、うん、ちょっと行った右のところ、うん、そう、カーベリーですね。カーベリー、
うんうん。
そこでしかキャンプしちゃいけないっていう。
じゃあね、これが、例えばアメリカってすごいもうだだっ広いじゃないですか。
はい、
ですごい広いところ、例えばルート66沿いなんかでもう荒野の中で、はい、もうここで今日はキャンプしようって泊まってもダメなんですよね。それはどうなんですかね。
その敷地をその使用人の問題があるよね。個人的に持ってる場合もあるんですよ。何エーカーを売りに出てるところだったら問題ないかもしれないけど、その個人の使用で持ってるところとかそういうのあるんじゃない、
ね、だからどこでも、なんかね、
うん、見たことないよね、でもね、そういう
人はね、さすがに。でもね、なんか、YouTube なんかで、よくアメリカ旅行しました、今日は泊まるとこないんで、車内で一泊しますって言って、車の中で、
そういう泊める、
泊まりながら移動する、ね、そういったのを見たことあるんですけど、僕、前に聞いたのって、車の中で寝泊まりするのは、決められた場所じゃない限りダメだっていうのを聞いたことがあるんですけど、それどうなんですかね。
いや僕もねそれ聞いたことあるんだけど、うん、でもあれいいとことダメなとこあるみたいですよ。
あ、そうなんです
ね。車のあれにもよるんじゃない。小さかったら全然問題ないけど、大きいねキャンピングカーだと、うん、
ね、なんか
やっぱり問題あると思うよ。
ウォルマートとかなんか
ウォルマート OK
いいみたいですよ。
そう、ウォルマートの駐車場は、うんうん、あそこはずっと止めてもいいんですよ。
あ、そうなんですね。あ、だからキャンピングカー多いんだ。
ザイオン行くときに、うん、あのハリケーンっていう街があってハリケーン、
はい、
でハリケーンのウォールマートをよく泊まったらあのえらいキャンピングカーがあの多くてでバスドライバーが、うん、もうこれもうみんなタダだからもうみんな泊めんだよねって言ってましたもんね、
うん、
一晩中泊めてもいいんですよあれ、
はいはいはいはい、
その代わりちょっと、まあ、寄ってくれりゃいいんだけど、うん、キャンピングカーに寄ったら縦に入れずに横幅でなんかこう両方重ねて右と左を重ねて真ん中に止める人いるからそういう場合っていうのはやっぱりどうかなと思うんだけどマナーもやっぱり必要だと思いますよそういう場合は。
結局ほらあのキャンピングカーとか電源とあと排水と水つなげるじゃないですか。
はいはいはい。
あ駐車場止めてもいいんだろうけど、あのそういうのにつなげないから、うん、あの結局ね、あれじゃないですか、あのいろいろ、水もそれこそ気をつけて使わなきゃいけないだろうし、うんまあたまあ、無料って言ってもやっぱ不便は不便だと思いますね。ちゃんとやっぱりキャンプ場に行って、そういう接続施設がついてるところにやっぱり止めた方が、
そうそう、水流したりするのもあるしね。
そうそう、より快適にやっぱり過ごせるっていうのはやっぱあるんじゃない
ですかね。あと、お手洗いのね、処分もあるだろうし。
そうそう、それもあの、キャンプ場行かないと、それないですからね。
ないからね。
ダンプって、あの、汚水のね、
そうそう、汚水のところあるんです
よ。捨てるや、うん、
ところ。とこあるの。
うん。
あと、油もんだったら油もんのところ捨てるのがあるしね、
うん、そうですね、うん。
うん。でもね、ウォールマートはね、偉いのは、あの、ちゃんとそういう人は、買うのね朝オープンと同時ウォールマートって早いじゃないですかオープンが、うん
はいはい
ね、田舎町行くと7時8時からやってるからそれで氷を買ってあげたり、
はい、
必要な肉買ったりして
あの食事買ったりとか、ね、
そう、うん、そうだからやっぱそういうのでやっぱり、買ってくれるからいいんじゃないですかね、
うん、それ得意なのがほら僕らの知ってる、ね、今ニューヨークにいる
ピンポンピンポン、う
ん、お
ピンポンピンポン、ね
彼も YouTube やってて、うんはい、いろいろ回ってますけど、
はい、
彼は得意ですよ。ウォルマートの駐車場で寝るのが。
ああ、なるほどね。
車中泊不得意。
おお、番組なりやってるんですね。
やってる。で、それで彼がね、確か言ってた。あの、ウォルマートは止めても大丈夫だからって。
おお。
そうね、何もやっぱり言われないとこがいいよね。寝るときは、うん、ゆっくり寝たいもんね。
うん、
ね、あと寝てって起こされて、ね、移動しろなんて言ってもね。
うん。
大変なことになっちゃうしね。うん、
あと怖いですよね。
そう、
ね。変なところで寝ちゃうとね。
ああそうだね、怖いっていうのもあると思う、うん、ただそのなんかやっぱりウォルマットなんかはもうそれ知ってるから、うん、結構そのトラックドライバーの人なんかも寝てるらしいよ、
うん、そのそうなん
ですね、斉藤君が泊まった時にもなんかそのこと言ってた周りにもその同じように車中泊してるトラックドライバーとかいるから、
うん
まあ、その面でもちょっと安心みたい
なるほどね、
うん、まあでもほらアウトドアって言ったらほらあそここの間で行ったじゃないですか
ウェルビーチ
じゃあ、バスプロショップ。
おバスプロショップね、
はいはい。うん。あそこなんかやっぱりね、面白いっていうか、やっぱり
アメリカでそういう。あそこすごいよね。
何でもそっちゃ、アウトドア
で、ね。ボートから、のバギーから、すごいよね。
うん、ね。テントはまあもちろんだけど、アパレル関係、服とか、
うんそうね、釣り用具、
あと、まあ、
あとバックパック。
はい。
あとガン。
あと水筒。
それこそあの射撃場もついてるじゃないですか。
ね、
あの、うん、ライフルとかああいうのも売ってるし、
うん、あとはユニット、ハンターね。
そうそうそうそう。いやだからハントですよ。アメリカ人で俺アメリカ来て一番感じたのは、ね、あのアメリカ人ってやっぱハンティング好きだなっていうの。
ハンティング好きだね。アリゾナも
大好き大好き。
この前ウィリアムスの街でランチしてたら。
はい、
ライフル持ったもうあのアウトドアのなんていうのも木のなんか茂ったようなジャケット着て、
はいはいはい、
で山から降りてきたようなもう担いでるわけケースに入れて、はいはいはい、パインカントリーカフェですパインカントリーカフェで、はいはいはい、あとコーヒー飲んでたら、はいはい、うわーと思って、
うん、
もう何6人ぐらい来たかな、
うん、
だからやっぱハントしてたねハンターね、
うん、
あの裏山で
ディアハンティング
あのディアだ
本当にユタにいた時なんかもう、男連中は本当みんな行くんですよ。そのシーズンになると。うん、だから10、なんか秋だったの確か10月とか11月だったとか思うんですけど。
もうハンティングシーズンあるんですか、うん、
シーズンがある。決まってる。なんかいつからいつまで。
大体決まってるよね。
はいはいはい。
うん、
まあだから、あれによって、でも一人がその、うん、枯れる、その、まあ数とかも決まってるわけですよね。うんうん だからそれただ何でもいいから狩りしていいぞじゃなくて、ある程度その辺だから数を調整してて、うん、まあほら繁殖しすぎちゃわないように、うん、そのハンティングするっていうことが、まあ、その数の
許される、
うん、あの調整になってるらしいんだけど、うん、俺でもあれですよ、だから高校来た時にまあ、早速、うん、留学してきて初めてそれこそアメリカ人の友達ができて、
うんうん、
で、まあ、サム何やってんだ今週末みたいな、一緒に遊ぼうぜみたいな感じで、あ、初めて、あ、なんか友達ができたと思って、うん、面白いね、いいよって言って、で、まあ、何やるのっつって、ね、まあ、俺が高校の時でも大体ほら高校友達と遊ぶって言って、まあね、カラオケ行くとかゲーセン行くとか、うん、なんかそんな感じの遊びじゃないですか、
うん、
アメリカ人で何すんのかなと思って、え、何すんのってディアハンティング来たわけですよ。
おー、来た、
みたいな。マジ
ライフル撃てるんだと思って、
そうそうそうそうそうそう、うん、ライフル本当持って、うん、あれ、まあ俺が言った時は家族ぐるみで行くんですよね。それこそ男はもう全員行くみたいな、
うん、
ちっちゃい子からおじいちゃんまで、
うん、
でみんなでこう山を、うん、山のふもとをこうみんなバーって、うん、そのね1キロ間隔ぐらいでバーってこう山をこう囲むように、うん、みんなスタンバイするんですよ。まあ、うん、7チームぐらいに分かれて、
はいはいはい、
それでみんなでだんだんこの山頂を目指してこう上がっていくわけですよね。こう上に上に上に、
うん、はいはいはいはい、
わーっとこうね、こう追い詰めるかのように
追い詰める、ぐわーっとね、
うん、だいたいある程度上の方に行くとやっぱりこう下からどんどんどんどん上にこう鹿が追い詰められてってこうピョンと出てくる、
逃げ場所が狭い方に行っちゃうね。
そうそうそうそうそうそう、でもこうみんな周りをこう取り囲んで上に上がってるから、うん、だいたいそのどっかに出てくるわけですよ。それ見たらこうライフルでこうズキャーってこうね、
うん、
仕留めるという、まあ、俺は撃たせてもらえなかったけど、一緒に行くぞっつって、それで一緒に行って、でもね、その時にね、本当、俺が一緒に行ってた2人で行って、その鹿を射止めたんですよ、本当に。
うん。
つけよんっつって。
うん。
で、でも、その仲間っていうかは、すごい遠くにいるんですよね。結構離れてる、まあ、1キロ。まあ、そんな、おーいとかっつっても聞こえる範囲じゃないんですよ、結構遠いから。
うん、仲間っていうのは違うハンティング。ハンティング仲間、
あ、ほらほら、家族で行ってるから、家族で、家族で7チームぐらいに分かれて、
こう、
まあ、おじいちゃんおじいちゃんチームもいれば、こういとこのチームもいれば、うん、こう
子供チームもいれば、
そうそうそうそう、上からブワーッと上がってるから、
うん、
で、まあ、うち打ったのはいいんですけど、うん、で、まあ、その打った鹿のとこに行くじゃないですか、
死んでるよね、
死んでて、で、あ、サムこれ持って帰るぞと、えって
お前の肩に担ぐって担がれたんじゃないの。
いや持って帰るはいいけど、これ、え、どうすんのって言ったら、いやいや、これこんなの重いから、
うん、
って言って、この場で
さばくの、
お腹をさばいて、
あ、
それで中のもん
ナイフで
軽くすんだと、
うん、
でそれでよくほら見かけるサバイバルナイフみたいな、ああいうのがでっかいのがジャーン登場してくるわけですよね。あれで本当にお腹ブシャーってやって、
うん、お腹をヤクザの世界が切腹して、なんか腸からビューとなんか出るようなもんじゃない。
俺でも衝撃的で、アメリカ人の遊びってこんなんなんだと思って、そこでバーってお腹を裂いて、
うん、
そうしたら、サム、こう中のもの取り出してみるか、お前やってみろって来るわけですよ、今度。
手袋なし
で。え、どうやってやんの、俺こんなんやったことないよって言ったら、いや、これ、なんていうの、両脇から手を突っ込んで、深く中に突っ込んで、もうそのまま引きずり出すんだよ。あ、分かったっつって、まあなんかこう。
やった。
やってみて、それね、秋だからね、寒いんですよ、すごく、周りが。で寒い時に、その中こう手入れたら、すごいあったかいんですよね。うわ、なんかちょっと気持ちいいかもと思って、こうやって入れたら、まだでも射止めたばっかじゃないですか。
うん、でもうあったかみがあるような体温がね。
で心臓がなんかがバコンとかってこう動くわけですよ、急に。で、俺がうわーってでっかい声も叫んで、うん、俺びっくりして、そしたらその友達がなんか、ははははみたいなこうね、笑ってて横で。
うん、
まあ、でもそんなことをしながら、本当に内臓をそこで全部取り出して、
うん、
取り出すと、男2人で持てる。 担げるぐらいの重さになるんですよ。
なるほど。
でそれで2人で担いで麓までまた降りてったっていう。
でそれでもすごい経験したね。
結構衝撃的でしたけど。でもあれちゃんと食べますからね、あのお肉屋さんみたいなとこに持ってって、う
ん、ちゃんとね美味しいよね鹿の肉はね、うん、
あのステーキ用とかとミンチにしてとかってそのまあいろんな方法でね、お肉を処理してそれをだから冷凍庫に入れて結構その翌年までちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい食べてましたよ、その鹿肉つか、を使ってね。
まあ俺らはさ、やっぱ海のほら島国で育ったから魚をさ、さばくのもさ、超出すってもそんなピクピクやっても全然ビクともしないけど、人間より大きい鹿がね、そらもうそら鹿とできないよ本当に。
鹿とできない。
鹿とできないね。
しっかりと持ったかしっかりと持って帰ってもらわないとね。ね。サンボ本当17歳の時にもういろんな経験したよねお前も。
でも本当にマジでね、あの大げさちょっと大げさかもしれないけど、鹿狩り行かなきゃ男じゃねえぐらいの。
そんなの
ね、そのぐらいの感じだから、うん、みんな行くんですよね。
ヤクザがあの指落とすぐらい衝撃。ねえ、しんさん。
ねえ、両手で突っ込むっていうのはすごいね。想像できないけど、でも僕のね、友達で心臓外科医の先生がいたんです。
はいはい、
その心臓外科医の先生が、よくたまに飲みに一緒に行ってたんだよね。で飲み友達だったんだけど、飲みに行ったら、いやー今日はオペだったんだよ。でもあのね、心臓の裏に手を入れた時のね、あのあったかさがもうたまんなく気持ちいいんだよって言っての思い出しちゃったんだよね今ね。
おいおい、みんなリスナーの皆さんすごい話してるでしょ。本当の話ですからねこれ。
でもマジでその時寒かったんだよ。本当ね、そのもう手があ
ったかみがね、わかるわかる。
かじかんでたからなんか、ああちょっとあったかいなみたいな。それ
は
ね、
手袋のようなそんなことないから。まあでも本当にあの旅お茶ならではの本当にいろんな人脈とかね、経験がものを言うっていうか、本当はやっぱりこうアメリカならではの経験だよな、サムな。
いや本当そうだと思った。でも結構ね、行ったよ、ラビットハンティングとかも行ったし、ウサギ、
うん、
ウサギはね、まあ、ウサギはさすがに食べないんですけど、
あ食べない
ん
ですか、ね、
ベアーズはないよな、ベアクマは。
ベアーはね、僕は行ったことないけど、
あれはすごいだろうね。う
ん、好きな人とか動画とかたまに出してる人いるけど、すごいよね。イノシシみたいなの買っちゃったりとか。
ね、イノシシといえば、この前のアリゾナのセドナのワイナリーの。イノシシ、
あのちっちゃいハベリナ、
ハベリナ、
ハベリナかわいそうあれ、ちっちゃいハベリナとかあれはハンティング対象にはなんないでしょ、ああいったのは、
うん、まあ、あれはなんないでしょ、多分、うん、あれはもう手で掴むからそんな追っかけられないから、イノシシ早いから、うん、
ね、
ね、日本はイノシシ多いらしいね、日本は、
うん、そうみたいですね、
でイノシシ食べるんでしょ、
そう、僕のね、あの田舎が岡山なんですよ。で岡山もちょっと北の方に行くとイノシシがいっぱいあってね、うん、イノシシ狩りっていうのがあって、それあの、うん、ったイノシシ鍋っていうのありますよ。
そうだよね、うん、鍋あるんだよね、日本はイノシシの鍋があるんだよね、そうそうそう、うん、しゃぶしゃぶみたいな感じの、
うん、
そうですか、
ちょっと ね国によっていろいろ違うよね。
ね、
そうですね。
あとはあれじゃないですか、こっちの遊びでものすごい盛んなのはバギーじゃないですか。
あ、バギー、ね、
バギーすごい、一回ほら、
うん、
シンさん覚えてる、
ね、覚えてる、
覚えてる、あのディスバレーの
ね、
え、あれすごかったね、バギーのレース、
ね、え、バギーのレース
ありましたね、はい、
あれすごかったよね、まだ日本の人には伝わって、あれまだビデオあんのかな、まだ上げてないのかな、
半分ぐらいもう消えちゃってるんだ、あれあの猛暑50度以上のあの猛暑の中、カメラのデータが飛んでしまったという衝撃的なことが起きた
んです。あれすごかったね、なんか関係者みたいな感じでおいらシエナ入っていって、
ね、入ってたもんね、
撮影までさせてもらって、なんか新さん一番前で三脚立てて、なんかカメラマンみたいにこう追っかけて撮ってたから、あれいつ出すんだろう、いつ出すんだろうって、え、焼けてたの、あれ、
あれ焼けてるんですよ、まあちょこちょこあるんだけど、
ね、なんだよそれ、初耳だよ
あの ピットでピットで撮って
る、ね、初耳だよそれはねえ、サムさん、うん、いつ出すんだろう、 あのバギーって言って
たの。なんかデータが焼けちゃったとかって言って
た、ね、あれはなんか、地獄車でしょ、あの砂丘でしょ、
デスバレー
あれ全部いっちゃったの、あれほとんど。
だから一部のこうピットで撮ったのは残ってますよ。
うん、あれでもなんか出してあげたら、
あの辺はねちょこちょこまだねデスバレー出せるとこがあるんで、まだね
OK、
そう、そこに絡めてね、はいはい、出そうと思ってる。
おまけでもいいからなんか ね、うん、ね、あれでもまあ話がちょっと飛んだけど、うん、デスバレーに行くとき皆さんね、リスナーの皆さんすごかったんですよ、バギーの横断のどっからどこだっけ、あれリノからどこだっけ、
サム確かね、あれラスベガス出発でリノまで行くだったかな、ね、うん、なんか
リノまで行く
ん、うん、すごい距離、うん、
何キロ
ですか。で道路じゃなしに砂漠の土をもう砂煙が立ってるから、シンさんが運転してて、あの砂煙何から始まったわけよ、
う
ん、
そうそうそうそう、そう、
じゃあちょっと行ってみよう、あの砂煙風の力だよなんて言ってて行ったらもう何百台っていうレースやってたんね。
すごかったね、あれね。
あれ初めて見たね。あのやっぱバギーの改造を目の前で見たときに、あ、これで山とかもう砂漠を行っちゃうんだなっていう。あの、改めてあのバギーの改造の、すごい、あの、本当にあのバギーでも100キロぐらい出るんだもんね、あれね。それぐらい改造車のあれで、
あれ
そ
うですね。サムさんあれ言ったよね、あのバギーの中でもなんだっけ、ブロンコ、
ブロンコ、
そう、
ブロンコ、はいはいはい、ね、初出場でもう優勝
ね、はいはいはい、
優勝狙ってんじゃない、
ブロンコでだったっけ、あれ改造したようなやつ、
そう、昔のブロンコ、80年代の、
う
ん
う
ん、
ね、
うん、あれもなんか参戦してたよね、あれね、
そうだね、
まあでもあの本当にバギーっていうのは、まあ本当にこちらでもやっぱりこの需要があるっていうか、日本だとやっぱり砂漠地帯というのは少ないと思うし、まあ、北海道とかそういうのはまたあると思うんだけども、山手だとか、うん、あと土石ころがあるところ、うん、もう それにはもうあのバギーっていうのは、その代わりヘルメットとあの砂煙大変だから、マスクね、
そうですね、あれはね、
あれ大変だと思うよ、うん、もう体中も砂ぼこりっていうか砂嵐の中行くようなもんだから、
うん、
ね、
僕がそのユタにいた時は、
うん、どういうの使ってたの？
ホームステイしてた家族は、
うん、
冬はね、あのスノーモービルをやる家で、そうそう、でスノーモービルが家にだから何台かあって、で冬になるとその、うん、なんていうのかな、まあ、別荘って言ったらちょっと聞こえが良すぎるっていうか、うん、
もう一つの、
まあ、あったんですよ、もう一つの家みたいな
家がね、うん、
はい、そこにだからこうね、近所の仲間とかみんな集まって、こう一列に連なってそのスノーモービルをあの乗りに行くっていうのが、もう冬のだからちょっと時間がある時なんかはあのしょっちゅう行くんで、雪が降ってる時は
ね、あのソリがついてるんですよ、リスナーの皆さん、
そう
ね、
スノーモービル、
ね、スノーボーみたいな、ね、右と左にあれで、ね、バギーみたいな感じだけど、ソリがついてて、それをベルトでガーッと回していくっていうね。
後ろがキャタピラーみたいになってるのが、
そうですね、キャタピラー、ね。
前があのスキーみたいになってて、
は
い、
そうそうそうそうそう。
そうで、僕もね、なんか中古のやつ買いましたもん、3万円ぐらいで。
3万円、
あ、安いね。
300ドルぐらい、うん、で譲り受けて。あのいいやつはやっぱりほら、あ、何 ?4000 ドル、5000ドル、
うん、
40万とか50万とか、新車の、ヤマハとかの時人気あったんですけど、
うん、
新車のはね、そのぐらいやっぱりするんだけど、中古だからあの安く譲ってもらって、うん、それあの、言ってましたね、冬はよく、昔は。
あれ、バギーより安いんですか？
安いんじゃない？
バギーより安いんだろうね。
ねえ、ああ、そっか、
バギーはエンジンが、ね、やっぱり。
四駆じゃなきゃいけないとかね、あるからね。
そうそう、
うん、
でもあとタイヤとかね、いるから、
あ、俺の時その頃でもあの結構いいやつになると、こうハンドルがこうあったかくなったりとか、あの席もね、あ、こうヒーターがついたりとか、うん、なんかそういいの、まあ俺がもし俺のは全然そういうレベルじゃないやつだった、古いやつだったけど、
うん、
あのいいのもありましたよ、その時。あれもだからアウトドアっちゃアウトドアでしょ？
アウトドア、
ね、そうだね、うん、冬のアウトドアだよね、
うん、
スノーモービルに乗っていろいろ景色を見に行くんですか？それはハンティングじゃないでしょ？
あ、それはね、もう本当だから乗り回して、う
ん、山を下ったり、あのやっぱり自分たちで歩いけないところ、
ね、
行ける、うん、うん、そうそう、
でスキーやるようなところを逆に登ったり下がったりする、これがね、僕も、オレゴン、親戚オレゴンなんですよ、うん、はい、そのオレゴン、冬行ったんですよね、うん、12月に1回、はい、すごい雪降るの、ちょうどサンフランシスコの上、まあシアトルのちょっとあっちの方だけど、右の方だけども、うん、だからもうすごいですよ、みんなね、田舎の人と
スノーモービル、
みんな持ってる、実家に 2,3 台ある、そいつも持ってたけど、親戚の息子さんが持ってたんだけど、でやるって言うけど、俺乗ったことないから、スキーも俺下手だから、もうああいうとこでもう滑るっていうのは怖いわけよ。
なんかジャンボさん、スキーとかやってそうな感じがしますけどね。
いや、僕はね、ダメなんですよ。だから、あのスノーボードもできないのって言われて笑われたぐらいだけど、もうみんな、もうみんなスノー、ね、ボードからスキーかは当たり前、でできない人はスノーボービル、それを乗って、
はいはいはい、
でも俺もやっぱ怖くてさ、
それ が
そんなんでさ、下がって自分飛んできそうな感じで、
結構でもあれ簡単ですよ。
あ、そう、
うん、本当レバー一つでビューって進んでいく、アクセル
が、ね、やっぱり雪がちゃんとたくさん降ってスキー場があるとこじゃないと、だからやっぱりユタなんかっつったらいいもんね、すごい。
そうね、だからアメリカ
で ねオリンピックあったぐらいでもね、
うん、雪降るんで、だから多分エリアによってちょっとそういうのは、
ね、エリアによって違うよね、
違うと思うけど、やっぱ雪が降るとこはやっぱスノーモービルありますね。
そうなんですね、
やっぱじゃない、あのアメリカのって言ったけど、やっぱキャンピングカーじゃないですか、あの人気あるのって、
ね、うん、あれはすごいね、
モーターホームとかね、う言うけど、
もうこのボルダーの、ラスベガスのボルダーの方のキャン、うん、RV はほとんど売り切れてるね。
ああ
、そうなんですね。
大体あの4人家族用のがものすごい売れてる、
うん、はいはいはいはい、
あんまりにも大きいのと小さいの売れないの、もう中型の、
は
い、4人ぐらい、子供2人と旦那と奥さんの、うん、でキッチンと あのバスタブがついてる感じ、
うん、はいはい、
で寝るとか2段ベッドとそのキッチンがパタンと倒して2人平べったくなって寝れる、
うん、
そういう感じ、いい
ですね、そのぐらいのがね、旅お茶でも欲しいですね、
あれ、いや、いいですね、あれはね、持っといた方がいいかもしれない
ねいずれね、
あのレンタルもできるじゃないですか、
うん、
で僕前のレンタルしてセドナ、ね、あ、それこそ3泊ぐらいしたりとかってこともあったんですけど、うん、グランドキャニオンの方行ったりとか、
うん、
でもね、やっぱ使い方をある程度こう把握してないと、
うん、難しいって言いますよね、
結構大変、うん、うん、だからなんかあの俺も一回行った時は、まあ、暑い夏場だったからすごい暑いんですよ、うん、セドナでも、うん、でそれでクーラーずっとかけっぱなしにしたら、あの夜中になんかバッテリーが上がっちゃって、
そうなんだよね。
電気全部切れちゃったりとか。
そう。だから発動機を、そう
ジェネレーターを、
ジェネレーターをね、回さないとダメ。で、そうそうそう、あの坂道とか一本道はあのやっぱ外の空気を入れて、うん、クーラー切るとかね。
そう。
あれで
工夫しない、なんかね、
しないとね、
コツをつかんとかないと、
うん、
失敗しちゃうのかなっていう。そうですね、あれ確か冷蔵庫はのガスだったと思うんですよね。でガスもなんか、
そう
ね、タンクどんどんやっぱ消費していくから、
消費するからね、だから僕らがやってる旅お茶でやってるあそこのほらクーラーボックスに氷をやっぱりたくさん買って、うん、あそこに詰めて、うん、あれを冷蔵庫代わりにしといた方が一番いいんだよ、
うん、
あ、まあね、そうやね、
あの、
う
ん、そのついてるものを使うと、
うん、
イマージェンシーでいいんだけど、それなるべく使わずに、
うんうん、
クーラーボックスでもあれほら3日持つじゃん、うん、そうですよね、しんさん
ね、持ったもんね、
うん、
もういっぱいいるときは3日でも持つよ、あれ氷さえ買うときは水抜いてまた入れれば、
うん、そうそうそう、あとはねほらジャーモさん あの出し入れのときにちゃんと蓋を閉めれば持つ
そうそう、
だいたい途中パッと見たら蓋開いてるからね、
開いてんだよね、そうリスナーの皆さんちゃんとねフラボックスはきちっと閉めないと空気入るとね
意味がないですから
ね、意味がなくなっちゃってね、あったかい空気入っちゃって、
うん、
あれ閉め忘れんだよね、だってはい水取って、はい水、はい、もう絶対水は必需品ですからね、夏はアウトドアは ね、
そ う、 ね、
うん、そうですね、乾燥するしこの辺りは特に、
だってディスバレーからセドナーもそうだけど、夏行った時なんか1日何本飲んだ、
ね、
僕ら大体 2,3 ケース買うもんね。
36本入りをもう、
ね、10本飲むよ俺は。
飲んでるね。
うん、飲んでる飲んでる。10本飲まないと持たないもん。
ね、
うん、
その間にまたビールも入るでしょ。
そう、ビール。
ビールだの、ワイン
なの。サムさん、ワインなの、いろいろ入るからね。
そうそうそうそう。
お茶の時間がないっていうね。そう。違うお茶の時間が多いっていうかね。
あれ、でも、ほら、大きいのになると、ほら、ブレーキもエアブレーキだったじゃないですか。だけど、あれ、普通の運転免許証で全部運転できますからね。キャンピングカーって。
そうね。
エアブレーキで、エアブレーキで怖いのは、ブレーキ踏みすぎるとエアーがどんどんどんどんなくなっていって、
はい、
そうで、エアーがなくなりきったら自動的に、サイドブレーキが引かれるんですよ、バンって。
あ、
だもう全く動けなくなっちゃうんで、
はいはいはい、
その下り坂とか長い下り坂とか、
はい、
そこはよくブレーキ踏み続けるよな。
そう
エンジンブレーキでいかないといけないでしょ。
そう、あれをね、気をつけないと。
あれはね、失敗すると。やっぱり使い方をある程度、う
ん、ある程度知っとかないと、
ノウハウを、分かってないと。
新さん、
はいはい、
新さん言ってあげて、リスナーの皆さんに。そういう車のことで大変な目にあったじゃない、ディスバレーで、ね、
本当に大
変な目に。メカニックって田舎町くと皆さんいないですからね。新さん言ってあげてよ、
ね、本当にあの時はね、ディスバレーに行きましょうって言って、夏にね、で、はい、旅お茶の撮影で行って、で、はい、その前にね、ジャンボさん言ってたんで、こういう時は車止まっちゃったら大変なんだよって、出発する時にね、
なんか正夢のように言ったことが、なんと、
ね、そうしたらね、途中、じゃあデスバレー着きました、じゃあホテルを、越えてその先のところで撮影しましょうって言ったら、なんか後ろから煙が出てるんですよね。
うん、俺らは全然後ろの席で気づかないけど、バックミラーで見たんだっけ。
そう、バックミラー、サイドミラーで見たら、なんか煙が出てるような感じだなと思って、ちょっと車止めて見たら、ボンネットから煙が出てて、あら、アウトだみたいなね。で、それ開けてみたら、今度は中からオイルが吹いてて吹き上げてたのね、オイルがね。
そうね、ね、
でもあれ、
ね、あの時55ドルだけど、あの車のボンネットの中っていうのは倍以上の温度だからね。
いや、もう倍どころか、もう触れないぐらいの暑さだよね、うん、
だってビーチサンダル溶けたんだもんな。
そうビーチサンダル溶けるし、
記録にね、なんだっけ、今までの過去一の
記録に
暑さみたいな、そういう日でしたからね。
最初は54.5度っていうのが表示されたけど、はい、でもあれって、あの小学校の頃にあった尺王箱だっけ、あの温度計が入ってる白い箱、
はいはいはいはい、
あの中で測ったのが 54.5 だから、直射日光でいくともう全然とんでもない、ね、温度でしょ。
あの外のね、炎天下の下の体感温度って言ったら、もうそんなもん、それ以上だった
んじゃないかね。B さんが溶けたからね。
B さん溶けたし、サムさんのケツも溶けるぐらいのとこに座らされたんでしょ、誰かに。
そう
座ってみてっつって、あちちちとか言ってたじゃん。
しかもあの、その座ってみてって時はもうカメラ向けてたからね。
鉄板のように熱くなった、そうですね、あの椅子に座って、ね、もうケツが焼けるような思いでしたね、あの時は。
でもね、
でもそんな中で ね、
オイルが吹き上げて、パイプが溶けたんだけど、通常はあのパイプっていうのがゴム製でできてるパイプなんだけど、うんうんうん、ああいった熱いところはデザート用でパイプじゃなくてステンレスらしいですよね。
はいはいはい、
そうだからね、僕の車はね、今ね、デザート用でね、あのゴムのパイプの部分が今全部ステンレスに変わってます。
いい勉強になったね。
もう変えたの全部。
いや、変わってたの、あの、あそこで修理出したでしょ。
あ、そうなの。
そう、修理を出してで、はい、ね、車レッカーされてね、
はいはいはい、
で修理に出して戻ってきましたっていうのが1週間後だったんだよね。で1週間後に取り入って見たら、はい、あのそのメカニックの人がもうデザート用の、うちはこれしかないからって言ってステンレスのパイプに変わってましたよ全部。
だからこの次から
行くともう OK、 デザート用の車に僕の車変わってますんで。
よかったね。
よかったじゃん。よかったじゃん。
だからもうね、
だからあれから走りがいいんだよ。
そうオイルが吹き上げることはもうない。うん、大丈夫。
でも心配、暑いところでも今年の夏は心配する必要がないってことですね。
どうやってみる？なんで黙っちゃうの？
またデスバレー。
またデスバレーやってみる？ジャンボさん。 黙っちゃったけど。
まあでもあれだよね。まあ車もね、リスナーの皆さんこっちで、レンタカーとか借りるときはちゃんとした車を借りて行かないと、 RV もそうだけど普通の車もそうだけど、やっぱりメカニックいませんからね。もう故障したらとんでもない金がかかるよね。サムさん、いくらぐらい持ってないといけないんだっけ。2000か、うん、2000ドルぐらい。
あの時言ったの、いろいろあるかもしれないから、そのぐらいは持っといた方がいいよみたいな話でしたよね。
20万ぐらいは、ね、カード取らないとこありますからね、皆さん。
そうですね、田舎は特にね、
田舎町カード取らないですよ。僕ら取れなかったもん ね、
ね、あとはやってくれ、助けてくれた人に握らせるキャッシュも必要ですからね。
そうです ね、 ね、
あったね。
いくらか握らして、悪いけどこれで行ってくれとか、悪いけど俺も乗っけてってくれとかね。
交渉しないと、
ね、交渉しないと、ね、車は行っちゃうけど、うん、自分たちの足がない状態がね続くからね、
うん、そう、車は行ったけど足がない、うん、でどこのメカニック行ったか分かんないのが一番怖いよね。怖い怖い怖い、変なメカニックだと大変だったからね。
怖い怖い怖い。でも、うん、ディーラーに車取り行ったら、そういった夏場のディスバレーで大体もう年間でこの時期には7、8台は運ばれてくるってね、車言ってましたよ。
言ってました ね、
うん、あ、そうなんだ。
そうだから、やっぱりみんな同じようなことになってるみたいですよ、う
ん、ね、だからまあただアウトドアって言って、まあこれは車借りていいっていう簡単な気持ちで行く前にまず点検、
そう、
全て点検、うん、でセーブするとかセーブするみたいな感じでいかないと ね、
あと準備するものは準備して、
無茶しちゃいけない、
無茶しちゃダメだ ね、 ね、 そうだね、う
ん、飛ばしちゃいけませんよ、飛ばしちゃ。僕みたいにスピードで捕まりますちょ
ね、本当あれ、僕らデスバレー行った時、もし、ね、サムさんが一回道間違えて、入ったところは通行止めだったから、うん、またそれをぐるーっと戻ってきたからホテルの方に戻ってきたけど、うん、そのまま裏の門が開いてたら、もう誰も一日に一台も車は来ないぐらいの場所に行って止まってたっていうことですよ。そう考えると怖いよ。いや、
僕ら死んでますよ、あれ。SOS っつってもあそこ電波ないもんね。
そう、電波ないしね。
いや、本当やばかった。ね、
一つ、ね、あれからなんだっけ、なんか宇宙通してなんか電波を通るあれにしようかって言ったぐらい、
ね。サテライト買った方がいいかなとかね。
まあ、サテライト、サテライトを使う、
ね。サテライト。うん。
でもね。
でも本当ね、命落としかねないんでね、舐めてると。うんうん、
いや、本当アメリカのね、やっぱり田舎でこう迷うっていうのはよくわかるわ、気持ちは。
うん、
慣れてる僕らでもそうなっちゃう
からね。まあね、アメリカのアウトドア結構いろんなところ盛んですけれども、そういった意味でね、もし旅行で来て、アウトドアに行くときなんかはくれぐれも計画的に、そして無茶をせず、これがもう一番ですね。
そうですね、
そうそうそう、
に計画をして旅行を楽しんでください。アウトドアね、旅お茶ラジオでは皆様からのお便りを大大募集してます。旅に関するエピソードとかお悩み相談、そして人生相談とか恋愛もあり、何でも、お便りをいただければ、それに対して私たち3人がお答えしようと思ってます。で、あとはツイッター、あとはインスタグラムもやってます、ね、
インスタグラムやってますよ今。
ぜひぜひそちらの方からも、コメントつぶやきなども、で DM なんかもね、いただいても大丈夫です。で、その時にはですね、ぜひつぶやく時にはハッシュタグ旅お茶って言ってください、どうぞこれからもよろしくお願いします。
ピンポンパンポーン、
インスタグラム、インスタグラム TV も見てね。
ではでは、今日はこんな感じで終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ではまた次回まで。はい、3、2、1、
旅お茶、
バイバイ、
また聞いてね、ポッドキャストよろしく。旅お茶会です。
旅お茶。